私ですね、
はい、
ベスト10です。
はい、
ですね、10位、
はい、
孤高の遠吠え。
お、
お、
今冷静に自分でランクインした割にはこれ2016年だろうか不安になってきた。いい加減になってきたな、これ。
大丈夫です。それちょっとありますよね。分かんないよね。
あ、これ、あ、ダメだったな。ごめんな。
どういうこと？
2005年だったな。でも、1月、
15年？
去年の1月8日までやってたんで、
大丈夫。
ただ、ほら、やった人は去年の1月7日にやってるから、アップリンクでなんか1月、1週間だけやったっぽいんだよね。だから入れていいかどうかはね。
いいんじゃないの？
じゃあ、
そんなになんか厳密にならず。
あ、公開かどうか。
そうそうそう。
まあでもね、
うん。じゃあ、
前後してても。
じゃあ、入れます、入れますね。これ16年1月ぐらいに、
うん、
ツイッターのフォロワーの方から、
うんうん、
小林監督っていう方の作品見た方がいいですよって、なんか誰か言ってくれたんですけど、
うんうん、
あ、はいって言って、で、その監督さんのフォローもしたんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと12月ギリギリまでほったらかしにしてたんですよ、
うんうん、
でお正月休みとか年末に休み入ったんで、
うん、
借りて見たんですけど、これがむちゃくちゃ面白くて、
あ、
まあ、あれ静岡かな舞台が、
はい、
地元のヤンキー、
は
いはい、本物のヤンキー集めて映画撮るっていう根性が俺すごいなと思って、
うん、ご本人も結構なんか若干こう突っ張り感もあるビジュアルの人ですよね、
うんうんうんうん、ただそんな本人はグレてないっぽいですよ。ただ知り合いが結構そういうやんちゃな子どうしつてがあるんで、ちょっと映画撮りたいけど集めてっつったら、
すごいっすね、
集めてくれたっていう。
黒崎サンダーロードから、
そうそうそうそう、
そんな声ですね。
ほんで出てくる子が本物だから顔に説得力があるんですよね、
うんうんうん、
怖い、
うん、で、あ、今のヤンキーってこんな感じなんだっていうの
やりとりとか、
はい、おっさんになって初めてこう分かるっていうね。あ、これ面白いなと思って。で、平成時代にこういう昭和っぽい、
うん、
映画の撮り方してるっていうのはちょっとグッときたというか、
うん、
多分僕ツイートしたんですけど、
うん、
10年後20年後絶対この映画って伝説になるなって。
お
ー、その当時はこう むっちゃしてるって自分では自覚してないかもしれないけど、
うんうん、
やるかなやらないかでちゃんと やりきった作品を見れたっていうのがね、
うん、
ちょっと感動したんで、
お
ー、もう入れました。
はい、
はい、9位、
はい、
うん、貞子 VS 加代子。
おお、
うん、言ってましたけど、
ね、
何含みがありますね。
いや、まあ、うん、ね、我々の先輩である白石浩二監督はですね、
はい、
とうとうメジャー作品やっちゃったと。
まあ、やってましたよね。
ね、
うん、
まあ、ご祝儀も含めて
ですね。やっとでもちょっと ね、
一番こう、でかいの来たっていう。
うん、
面白かったですよね。
そうですね。
まあ、そういう、ユニバーサルってロゴ見た瞬間に、
うん、
ああ、ね、とうとうこの人ここまで来たんだって。
ちょっと笑ってましたね。
いや、俺、ぐらいやっぱり大きくなっちゃいましたね。
俺、ちょっと潤んじゃった、目が。もうおじさんになってるから、
ね、なんかね。感動しましたね。で、あとほら、我々今収録してるお部屋の元の家主である、はい、
そうですよね。
方が、編集協力でしたっけ、
ね、
機材貸したりとか。私その方の名前を全国公開で見れるっていうことにもすごく感慨深くて、
そうですね、
まあ、直接的な協力とかではないんですけど、うん、ずっとこう白石さんと組んでやってたので、はい、うん、すごい良かったですね。
漫画道でいう、
まあ、テラさん、
テラさん的なね、テラさんタイプの人ですね。
ダークマスターみたいな、ね、
影に指示を出すカリオマーレだけどね、
ダークマスター、ぜひ読んでもらって、ダークマスター的な、人間でしたけども、
ね、1年に1回ダークマスター読まないと落ち着かないくらい面白い漫画ですから。でもね、やっぱ映画も本当面白かったですよね、なんでお前ベスト3に入れてないんだって、ちょっとベスト3以下ですって言うしかないんですけど、以下っていう変な言い方ですけど、まあ入んなかった、
面白かった、
全然面白かったですよ。
でもなんか、映画館が幸せな空間になってましたよね。
そう、ほんと。
あれは
ね、もうカップルがワーキャーって、その後、めちゃくちゃセックスするっていうね。いいですよね。貞子バーサス加代子。
加代子ね。
で、最初タイトルだけ聞いた時に、もう絶対バカな作品になるなと思ったんですけど、
うん、
その後追いで監督、白石浩二って来た瞬間、うん、おい、これ、ひょっとして、えらいことなんじゃねえかっていう。
えらいことになってましたね。
ね、そういう期待が持ってきたっていうね、うん、でもそこでちょっと安心感あったんですけど、
ね、ちょっとね、でも自分がもしそんなオファーが来たらみたいなことを考えたら怖いもんね。
怖いですよ。
まあ多分逃げを打つと思いますよ、ね、面白い方向に多分逃げると思うし、うん、
でもう VHS のない時代にどうやって貞子を出すんだっていうね、
うんうん、
あの知恵はよく働いたなと思って
知恵がもともと低い人に向ける言葉ですね。
じゃなくて
いや、もし。意外に知恵が回るな。
知恵が回る。
いや、もしは自分で貞子復活させるって言って、ああいうアイデア絶対浮かばないですもん。
いや、でも本当すごいね。映画館でやっぱ見て、周りがすごいもう盛り上がってるじゃないですか。はい、カップルとか、あと中学生のカップルとか
が一緒に
来てて、初々しくて、怖かったみたいなので、こう、喜んで帰っていくのを見て、なんかね、もうゾクゾクしちゃいましたね。ね、映画も本当に面白かったしね。
俺、エスカレーター降りるとき、前の高校生ぐらいのやつが、うん、俺はビビってねえぜとか、いちいち言うのが、うわ、いいな、こいつらっていう。
正しい夏休みの映画を見た感じがしますよね。
なんかいい映画なんだなぁと思いましたね。いい映画館で。素晴らしい。
またしっかり怖くてね、気持ち悪くてね。
で、霊媒師のキャラクターの作り込み方
も、ね、まあもうね、白井さんの得意の ね、
山本美月をビンタするところで
最高です。
すげえ面白かったですね。僕が見てるときは映画館でもう爆笑
笑わせる意図はないんでしょうけどね。
爆笑と戸惑いを、ね、同時の
やっぱああいう唐突に起こるアクシデントみたいな本当うまいですよね、白井さんね。
あの大真面目にやって笑わせるっていう、あと何でしたっけ、やる気元気
弱気の向こうみたいな、
あの霊媒師一度よく捕まえてきたなと。
河本さんの死にっぷりもちょっとすごかったですね。
顔が一瞬で腫れ上がるっていうね。怖かったですね。
怖かったね。
あと何だっけ、安藤
正信さん、
ね、安藤正信さんとその女の子、
組み合わせ良かったですね。慶三と玉江でしたっけ、玉尾でしたっけ。
ちょっとね、安藤さんのセリフ、なんかこう、セリフ回しにちょっとハラハラしましたけど、ね、もう、もうよく聞き取れねえなとか、ちょっと思っちゃいましたけど、ね、
ちょっとこう、おらついてるのか、チャラい感じなのかを出そうとする演技で、結果、セリフの読み方がもごってるみたいなとこありましたね。僕野望でかっこいいなという、いいキャラクターでしたよね。で、ネタバレしちゃっていいのかどうかですけど、ちょっと言いますけど、主人公に DVD のダビング頼まれて、めんどくせえなって言いながらも引き受けて、ちょっと、ダビングするあの人間味、ああいうキャラクターの描き方は、本当に白井さん、徹底してるというか、
まあ、これまでのノウハウですね。
きちっと生きてる人を映画で描くみたいな、素晴らしいですよね。容赦しないというか、徹底して描くという。いいですよね。
もう終わった瞬間全員がざわついたのを見た。あれ面白くて面白くて、
結構分かれてますね。ラスト OK 派とラストどうなの派。
全然 OK でしょ。
僕ダメ派
だ。あ、ダメ。あれよりまた別の。
いや、なんだろう、なんかこうテンションの持っていき方が僕はちょっと、うまくはまらなかったですね。あのラストで OK は OK なんですけど、一回ちょっとブレイク入って、はい、なったらもっとこう上がったのにとか思ったんですけど、でもちょっとそこはね、好みの問題かもしれない。
で、あれですよね、来年でしたっけ、公開の無能犯、
どこですか。すごいです
ね、どこまで行くんだ白石さんっていうね、
松坂桃李。びっくりですよ ね、
暴力人間でメガネ紐かけた人がここまで行くかっていうくらいね、
これヒロイン沢口エリカですからね、沢尻エリカですからね、
そうなんですよ。揉めてほしいです ね、
しかもこの沢尻エリカ、白石さんのご指名、ということらしいですよ。
なんで沢尻エリカなんですかね。
いや、やっぱまあでも役者としては素晴らしいですからね、ちょっとねすごいなと、
うわ、もう仕掛けてきてるな、
やばいですね。もう先輩だからっつって馴れ馴れしくしたらダメな感じはしちゃいますよね、
もうポッドキャスト出てくんないかもしれない、
ね、そうですね、お前らみたいなのともう俺は話はしないと、ね、年収が高い人としか話さない
そうでしょう、
同じになっちゃ
うんですよね。
去年ね、バチ当たり暴力人間で来ていただいたんですけど、この吐きだめにってもう言ってましたからね、
気持ちよさそうにね、
吐きだめ済んでたくせにね、
まあ今に見とるでございますですよって感じですけどね。
いやでも本当、ね、すごいですね。もう本当ご活躍、
そう、
心よりお祈り、
お祈りしますよね、
本当に。
またね、この手、なんですかね、こう、ずっとね、
は
い、こう、なかなかうまくいかない時期も見てます
しね。そうそうそう。
ハト捕まえて食べてた時もね、食べましたからね。すごい。試食コーナーに入り浸ったりとかね。全部嘘ですからね。
はい。という感じですね。8位、これちょっと本当すみません、 虚婚の覚醒。まだ公開前なんですけども。
見させてもらったんですよね。
はい。個人的に、あの、ポッドキャストで関わったのと、まあ、ロフトプラザに参加していただくのも機会になったんで、うん、ちょっとランクにさせていただきました。うん、まあ、一部がね、ほんと、のれんに腕押し的な感じの主人公で、はいはいはい、その時点でどうなるのか、これ、と思って。
これやべえなと思って。
これはな、あの、関わんない方が良かったなって内心思ったんですけども、うん、あの、二部構成の第二部がとんでもない巻き返しが聞きましてですね。
まあ面白いんですよね。で、その、私とザトイツさんが途中、制作途中からちょっと見てくんないみたいな感じで見させてもらって、うんはい、それぞれが監督と電話でこうお話してやり取りしてて、こう、まあこう、出来上がっていく過程をちょっとこう、はい、聞きながら、観察しながらみたいなとこがあったんで、ちょっとワクワクしましたよね。うん、で、できたものがとても良かった
んで。そうなんですね。まあちょっとフライング気味ですけども。
ね、うん。本当良かったですね。
うん、で、あのね、1万円で売りますっていう話になったんですけど、うん、1月20日に1万円で上映会やりますっていうね。
ユーロライブ。
すごいですね。
すごい強気な上映会。
平日なんでね、結構難しいんですけど、私多分休み取れると思うんで、
はい。
あの、行こうかなとは思ったと。
すごいな、
うん。劇場でちょっと見たいな。
そうですね。うん、あれ、ほんと、テレクラキャノンボールに匹敵する、うん、あのあ、大勢で見た方が盛り上がる感はあるなと思って。
うそうですね。あの、ほんと、エモーションあるな、はい、あの、感情をすごい揺さぶってくれるんで。うん、で、あの、ロトプラスワンにね、ザトイさんと一緒にゲストで呼んでもらって、はい、その解説じゃないですけど、うん、監督とか、ライターの方、鶴岡さんとかとお話しするみたいな機会を設けていただいたんですけど、うん、その時もね、ちょっといろいろ監督からの、撮影こぼれ話とまではいかないですけど、うん、どういう気持ちで撮ったのかとか、はい、そういうのもね、うん、すごくあの面白くてですね、でやってる過程を大体ツイッターに上げちゃう人なんで、うん、そのこういう風に作り上げてるっていう片鱗が垣間見える、うん、それもね楽しいですよ、うん、だから宣伝費全然かけないでツイッターで宣伝やってるっていうちょっとうまい方法でもあるんですけど、うん、ホースの覚醒と比べても、はい、あの、まあ、規模は違いますし、はい、ジャンルも違うんですけど、感情を揺さぶってくるっていう点では、あの、虚婚の覚醒の方がかなり揺さぶられたので、あの、おすすめできますね。
はい、じゃあ、第7位ですね。
はい。
オデッセイ。
オデッセイ。
マッドデーモンがですね、火星に一人ぼっちで、はい、取り残されて、生還しなきゃいけないっていう話なんですけど、
オデッセイ見たかったな
ぁ。これ、クロボシみたいな話ですか、
ね、マッドデーモンがね、これも、めちゃくちゃポジティブなキャラクターなんですよ。
一人でも頑張るみたいな。いいっすね。
で、まあ、ちょっと個人的にツボだったのが、うん、地球との通信方法でですね、はい、16進法とアスキーコードを使うっていうのがあったんですけど、職業柄ちょっと、それに、携わってるんで、
プログラム的なあれ。
ツボにちょっと入っちゃったんですよ。あ、人の知恵ってそこで活かせるんだっていうね。そこにちょっとグッときたんで。
グッときますね、それちょっとね。うん、いいな。
あれ、トム・ハンクスの無人島行く映画は何でしたっけ、
キャストウェイ、
うん。あれのもう火星版みたいな。よくこんだけ人間の一人の知恵でいけるなっていう。まあ、後半からこう、通信ができて、うん、NASA とのこう、これやれ、あれやれって手助けもいっぱいあるんですけど、はいはいはい、このサバイブの仕方はむちゃくちゃ面白いです。
うん、じゃあこう、ほぼほぼ一人芝居みたいなことをやってるわけですか、
いや、あの、地球側で気づいた話とかも出てくるんで、うん、まあ、30分後ぐらいからもう、あの、NASA とのやり取りがありますね。
これね、もともとね、火星の人っていう原作の SF 小説があって、
う
ん、それもすげえ面白そうなんですよね。見たい。
これはぜひぜひ。リドリー・スコット、なんかこういう作品撮るんだと思って。
スコちゃんはなんかね、面白いのか面白くないのかよくわかんないですよね。されてんのかね、されてないのかもよくわかんないし、ちょっと変わった監督ですよね。
まあそんな感じですね。
はい。
はい、6位、
はい。
これもちょっとメジャーどころなんですけど、ハドソン川の奇跡。
おら、
2009年 US Airways 1549便富士着水事故を、まあ、イーストウッド監督で映画化と。
うん、
で、機長、まあ、フライトアテンダントとか、管制とレスキュー隊員とですね、うん、その限られた時間で乗客を無事に救出させるっていう職人芸ですね、もう。
うんうんうん、
そのもう、やりとりに頭が下がると言いますかね。まあ、日頃の訓練とか直感の賜物ですよね。そういうのって。で、こういうのに真摯に働く人たちの物語って結構好きなんですよね。うんうん、プロジェクト X 的に。それでちょっと入れてしまいました。え、 で結構ね、あのその自己シーンをリピートするんで、うんうん、飽きたっていう人もいたんですよ。でも私は結構そういうの好きで、
劇中で何回もこう、
そうそうそう、でせっかくあの助けたのに、うん、なんでわざわざハドソン川に不時着したんだ、こう難癖つけられたんですよ。空港に戻ればいいじゃないのって、
うんうんうん、
できたんじゃないのっていうので、あの審査会、あれなんだ、あの公聴会みたいなのがあってですね、そこに裁かれるまでのドラマなので、
うわ、
なるほど、意外にヒーローになったのに、うん、なんでこんなに言われなきゃいけないんだっていう。ただ一般の人たちはあなたは本当にヒーローですって言ってくれるという、うん、その葛藤ですね。
ちょっとね、飛行機川に着水させるってすごい判断ですよね。
で、一か八からしいんですよ、その、着水させるっていうのは。ちょっとでも右左に翼をつけた瞬間に、もう横転しちゃうんで。
実話ベースの、
ね、実話ですね。これ2009年に実際に起こった。
あれですよね、あの、同じ題材で、フライトっていう映画を、
うん、
ちょっとフィクションですけど、
何だっけ、デンゼル・ワシントン。
デンゼル・ワシントン主演の、うん。あれも超面白い映画でしたけどね。あれも同じようにこう、飛行機を不時着させたけど、はい、機長が、
アルコール依存症みたいな、
しゃぶ中っていうか薬中で、もうなんか公聴会に行くみたいな、あれもすげえおすすめですけどね。あのやっぱ監督が違うとこう、うん、ね、方も違うのかというような感じがして良かったです
ね。という感じでございます。はい、はい、第5位ザ・ギフト。
おっ、ザ・ギフト
有名じゃない、作品なんで、うん、あらすじ言いますと、シカゴからカリフォルニア州郊外に移り住んだ若い夫婦がいるんですよね、うん、でその新天地っていうのが、まあ、主人公である夫の故郷でもあり、でその偶然にその彼が買い物中に高校時代の同級生に声かけられるんですよ、
うん、
で主人公は同級生のことをすっかり忘れてるんですけど、その同級生は次々とこう贈り物を届けてくれて、
うんうん、
だんだんこうその夫婦困惑しちゃうんですよね、
うん、
あまりにも親切にされすぎるんで、で、まあ、主人公は露骨にその同級生煙たがって、うん、最終的にもう自宅に来るなっていう言い放つんですよね、
警告するわけです、
ね、うん、でやがて夫婦はその夫婦の周囲で、うん、奇妙な出来事がこういろいろ起こってくるんですよ、
うんうんうん、
でまあ、同級生からの、謝罪の手紙とか、まあ、あるんですよね、ちょっとね、うん、あの一文ちゃかって、うん、でそこには主人公との過去の因縁をほのめかす一文があったりとかして、うん、で果たして25年前に一体何があったのっていうのがちょっと物語上見えてきて、
うん、
で固くなにその何があったかを主人公は口問わずしてるんですよ、
うん、
で自らその秘密を明かそうとした奥さんがですね、衝撃的なちょっと真実をなるという、で、まあ結構こじんまりした映画なんですけど、
う
ん、もうオチの絶品具合はびっくりしましたね。いろんな贈り物を受けてるんですけど、もうちょっとこれだけはきついなっていう話が出てくるんでね。
これね、あの池袋の新聞芸座で、
はい、
今すごい予告編かかって
かかってます、
ね、僕もよく見て、
あんまりね有名とかあの広まんなかったんでね、見てる人少ないかなと思うんですけど、
サスペンス
で、サスペンスで、でなんか平井メイクさんとかが、あの公開前にイベントの YouTube のなんか番組やられてたんで、まだ今でも見れるんで、
ああそうなんですか、
多分ネタバレなしの回だったと思うんですけど、もしあれば機会を見てくださいと、はい、な感じですね。はい、でや第4位、
うん、
あのヘイトフルエイトです、
ヘイトフルエイト、
ネタちゃん
ね、まあでも初鑑賞の時ですね、うん、
はい、
前半ちょっと会話劇ばっかりで、
うん、
すごい苦痛だったんですよ、
うん、
でわこれ大丈夫かなと思って、
うん、
ただ後半のネタバレ入った途端に、うん、初めてその前半の意味が生きてくるわけですね。あれもやっぱり二度目の鑑賞が一番楽しいなと思って、これが
全部知った上で、
そうそうそう、
こいつは今こういう時にこういう動きしてた
って、そういうことですね。
確かにそうですね。細かいところはあの答え合わせじゃないけど、
そうそうそうそう、
楽しく見れそうですね。2回目
僕も実はですね、はい、2回見てるんですけど、
はい、
1回目寝たんですよ寝て途中で起きて、
あの会話のやっぱりちょっとまったり感というか、
まったり感で寝ちゃってですね、
うん、
途中で目が覚めたんですけど、はい、これはなんか途中から見るとまずいなと思って、
はい、
あえてまた熟睡に入って、ずっと映画見てる間僕寝てたんです
。1800円
入った、寝に行ったみたいな感じになって2回見て、ああこういうことかと思って、なんかやっとなんか優しい気持ちになる。
サムエル・L・ジャクソンの衣装が、はい、 ガンダムの連邦軍みたいな
感じ。確かにそうですね。
アムロっぽい感じの、黄色と青と白と赤で、ガンダムに見えてきたんですよね。確か
に。
黒いのに。
ガンダムには見えないでしょ。
いや、ちょっと見えたんですよ。
ドムみたいな。
ドムみたいな。モビルスーツガンダムがあって、もうやたらかっこいいなと。で、決していい人間ではないですか、その出てくる8人が。ほんと、ヘイトフル、憎しみに満ちた8人
です。これもね、8人だかもう何人だかよくわかんなくなってきましたけどね。
ね、漁者の人間とか
言う
と
急に。あれ入れるのか入れないのかみたいな感じで、ね、途中でもよくわかんなくなって。でも寝ちゃったんですけど
ね。数えられない。
数えられなくて、7以上数えられない、
ね。大変な病気をお持ちです。
で、1、2、3、4、5、6、7、たくさんたくさんたくさんたくさんたくさん。
それでやってきたね。
ギュッてこれ、それでもうなんか自分の脳みそがシャットダウンしてるんですね。ね、
これもともとジャンゴの続編でやろうとしてたっていう話聞いたことある
んですよ。そうなんですか。
だからサミュエル・ジャクソンが年老いたジャンゴっていう。
ああ、ジェミー・フォックス。
ただなんか違うなと思ってやめたっていうの話はどっかで聞いたんですけどね。
あ、そうね。タラちゃんなんか10作で監督辞めるとか言ってますけど、ちょっとやめてほしくないですよね。
嘘だよんって言ってほしいですよね。
これ8作目です
よね。これ8作目ですよね。まだまだね。
まだまだ。
いっぱい面白い映画でしたね。ずっと撮り続けてほしい、
ね。まあ、始まってもいねえよって言った方がいいですね、もう。
ってやりましょうよ、それね。ワッとって言われました
ね。てなわけで、第3位、はい、アイアムアヒーロー。
お、
まあこれもね、ビッグバジェットと言いますか、うんうんうん、まあ、日本でもこんだけゾンビパニックもので、これだけ大規模映画で腰の引けてない作品を撮れたってのは俺偉いと思ってますね。
パニック感は確かにありましたね。うん、
でついついこういうのなんかテレビ局経由の、ね、うんうんうん、映画とか
って漫画が原作で大泉洋さんが主演で、うんうん、長澤まさみちゃんも出て、
そうそうそう、もう絶対これテレビ放送計算すると、ね、ゴアシーンとかもうやめようっていうのを、うんうんうん、そこはやらない、ちゃんとやるっていう、
これも東宝でしたっけ。
そうなんですよ、東宝のね、あれ4月
のあの流れ、うん、プロデューサーとか一緒なんですかね。
いや、そこはちょっとごめんなさい、調べてなかったんで。
すごいっすね、
ますね、
もうやる気っすね。
うん、うん、
ちょっとね、それがほらうまくいってるってのが一番いい、素晴らしいですよね、興行的にもね。
結構こう日本柱というか、
うん、
なんですかね、こう恋愛柱もあるじゃないですか。
あ、
要はなんですかね、もうなんとかガールみたいな、僕は君、昨日の君に、
あ、やたらなんか長い
タイトルのみたいなのもすごいヒットしてるというのがやっぱ、うん、あれでかいんでしょうね、うん、なんかね、なんかね、すごいな。
うまくやってるんですね。
すね、
両輪でね。
うん、
あ、山博、そうですね。すごい語表現は本当に躊躇してないですよね。うん、全然攻め攻めでしたね。
で、あのね、道路カーチェイスシーンとか、うん、まあ、ショッピングモールの銃撃シーンとかね。うん、
はいはい、
あれでもなんか日本ではロケできなくて韓国に行ってやった
と思いますか。
日本でそういうの全然協力してくんないのっていう。
ちょっと悲しいですね。なんでですかね。
あれ、なんかフィルムコミッションでしたっけ、なんかそういうので協力的なね、土地はあるっちゃあるけど、うん、ね、なかなか道路使わせてもらうのは難しいのかなっていうのも。
難しいんでしょうね。うん、なんか東京は、まあこれ何年も前の話です、東京はもう全然協力的じゃないっていう話、はい、
あ、そうなんですか。
聞いたことありますけどね。
もったいないですね。
ないですね。
だってあの風景を見たくて
旅行。クールジャパンとか言ってる割にはそういう文化には全く非協力的なんですよね。
そういう時、その辺はクールだったというね。
あれたんだってね。ね、
じゃあ2位です。はい、シンゴジラです。
お
まあ最初僕ね、あのゴジラあんまり興味なかったんで見る気なかったんですけど、はいはい、あの100回記念に登場していたですね、うん、山本龍一さんと話した時ですね、
うん、
公開直前に結構山本龍一さんも怪獣映画すごい好きな方で、うん、あの巨大なゴジラの表現はただものじゃないって一言にちょっと動かされて、
うん、
じゃあちょっと見てみようかなと思って予備知識出して行ったらもうどぎも抜きましてですね、
うん、
まあ、ちょっと悲しいかな、子供を置いてけぼりの話になっちゃったのもあるかなと思うんですけど、
あれぐらいで僕はいいと思うんですけどね、子供は別にもう分かるから、
分かる、
分かるでしょ、
会議の話とかは、と思って
何が起きてるかなんとなく分かるでしょ。いや別に子供向けの映画でね、子供向けにする必要はないですよね、
まあ、
子供
もうポケモンとかコナン君がありますから ね、もうね、
子供はバカなんだから、
はい、うん
それをやってたらも武田先生がゴジラだみたいなね、
うわ
映画になるわけですよ、もう
昭和59年版の、ね、
ゴジラだ、
ゴジラが来たとよ
面白くしようとして
ことになるんだ
よね。まあでも子供じゃなくて、あの大人にとってはめちゃくちゃ面白かったんで、ですね、
そうですね。
もうね、これはもうちょっとランクインしとかないと、これ嘘になっちゃうからですね。
あと、面白かった。
山本龍さん曰く、これすごい好きなツッコミなんですけど、うん、最後在来線アタックあるじゃないですか。
はい。あ、無人在来線爆弾の
ことですね。はい。うん、あれ、電線とか切れてるはずなのに、電源どうしてんでしょうね。
あ、
いや、あの、後ろからディーゼル車を押してんですよって、なんか変な弁護しちゃったんですけど。
まあ、いろいろやったんだよ。
いろいろ頑張ったんだよ、
頑張った、
ね。電源積んでるとかね。
そうですね。あと、原発に働いてる方がご覧になってですね、
うん、
たまたまちょっとその方と同席して話聞いたときにですね、うんうん、エンディングに、なんか、ゴジラの放射能を浴びたの車両というか、
はい、
あれをこう、洗車してるシーンがあったらしいんですけど、ちょっと僕、うん、記憶ないですけど、あれね、ちゃんと吸着シートを敷いておくか、うん、洗った水をちゃんとね、タンクに集められるようにしとかないとダメだよ、つって。
あ、そうなんだ。除染の正しいやり方って
こと。本当に原発の現場の人じゃないと分かんない、細かすぎるツッコミをやってましたね。まあ、そこまで気にしなくてもいいんじゃないかっていうのは気もするんですけどね。うん。まあ、シン・ゴジラも散々喋ったからいいかなと思う、この辺で。
なんかね、うん、結構こう、ティアチ監督の、
ね、うん、
ああ、はい。日本の一番長い日リスペクトということですね。
あれはやっぱね、
リスペクトして下敷きに、うん、下敷きって言うと変ですけどね、うん、なんか、スピリットを継承した映画ですかね。
あと、はぐれ者舞台をこう集めるのシーンあったじゃないですか。おなんか独立グレンタイっぽいと思って。
うん、
それちょっとローグワンにも通じる。
ああ、そっか。
ね、ローグワンもそういう話なんですか。
ローグワンもやっぱはぐれ者舞台を集めるというですね、うん、決死隊を作るという。
デススターの地図を。
ええ
ー、これ。デススターの地図ってもうそれだけで飯が何杯食えますか。
そうですね。
もう、一週間大丈夫ですよ、僕。白飯だけで。
そう、ローグワンもね、ちょっと迷ったんですけどね。うん、ローグワンもいい話ですね。
俺、キャリー・フィッシャー死んで直後ぐらいに見ちゃった
から、
もうね、もう泣いちゃいましたね。まあ、俺、ログは入れてなかったのでごめんなさいって感じですけど、ちょっとスター・ウォーズ全然ね、思い入れがなかったんで、まあ、すごい作品とは認めてるんですけど。
シン・ゴジラ出たのは吉田ウーロンターさん問題に触れないわけない
から、うんうん、ちょっと言ってください。
あれですね、ロックさんが前に出た舞台で、共演した方がシン・ゴジラ出てました、
うんうん、
そこそこの役で。
そうですね。
やっぱり、
ね、
それを見たときに、ロックさんここにいてほしいなっていうのはやっぱちょっと思いましたね。
ありましたし、このまあ、吉田ウーロンタさん。
うん、
いやこれ、いや、頑張ったなっていうね。ちょっとなんかやっぱグッときましたね。
我々はその舞台であの映像オペレーション
でした。そうですね。
オペレーションって言ってもプロジェクターに段ボールかぶせるってい
う、
すごいオペレーションでしたけどね。
しかもそれ間違っちゃう。
あって声が劇場に響く。すごい話です、
ね。もう真っ青な画面がね、プロジェクターの
開花の映って、ね。初期画面じゃないですか。
あのリスク管理ができないですから、我々ですからね。
どうもどうも。
パンスね、本当ね、まあでも本当勉強になりました
けど、ね、の舞台に出てた、しかも代役で急遽呼ばれた吉田ウーロンタさん。
そうそうそう。ウーロンタさんね、結構パリッとしたあの内閣側の人間のね、
役やって、
ね、ロックさんもぜひちょっと出てほしい
ね。カッパ以外にね、
カッパ以外ね、
カッパとかね、くちゃけ女に殺される役とかね、
人体模型とかね、
人体模型とか、次はなんかちょっと人間の役で。
でもこう結構シン・ゴジラはこう役者さんの、
うん、
なんですかね、セリフ回しが如実にこう試されるという、
は
い、そういう映画でもありました
よね。早いテンポで結構難しいセリフを、
だからちょっと竹野内豊さんのね時に僕はずっとハラハラしてましたけど、
うん、
危ないって言って、ね、うん、なんかね、危ないってこう寂しそうに劇場で
おお
危ないぞって言って、ね、
志村うしゃってき
てドキドキしましたね。なんかちょっと長谷川さんはその、うん、はい、僕全然その進撃の時は本当にもうちょっときついなと思ってシン・ゴジラで、あ、やっぱ使いどころをちゃんとあのやれば素晴らしいなということが思ったのと、
はい、
ちょっとね、庵野さんの話なんですけど、
はい、
ちょっとやっぱり庵野さんってやっぱりこう、まあ多分おそらくすごい自覚してるんだと思うんですけど、
はい、
あの役者さんの演技を引き出すのってあんまりやっぱ上手くない監督だと思うんですね。それはその前 の, その実写版のキューティーハニーとか実写作品を見てると、まあまあ、あのラブ&ポップというすごい傑作を撮ってるんで撮ってはいるんですけど、それ以外の作品を見るとあんまりこう役者さんの演技を引き出すのが得意ではない
ラブ&ポップは演技させてないです
よね。そうですね、うん、なんですけど、それをね、やっぱね、アナさんおそらく自覚して、うん、今回はその自分の得意なものは何かというものをちゃんとこうそれに特化した作品を撮ってたというか、うんうん、
セリフのケレン味だったりとか、難しい言い回しだったり、うん、確かにそこはそうでした ね。
だからちゃんとすごい、ちゃんとこう俺にできるものは何で、うん、これだったら勝てるという戦略をちゃんとこう練って
すごい
してるという気がしましたね。結果大勝利。
いいもん見せてもらいました ね。本当ありがてえですね。ゴジラが本当に気持ち悪くてね。第1形態、あ、第2形態でしたっけ、あの上陸する。
あれ気持ち悪かったね。
キモい。
鎌田
君。鎌田君。あれラドンかと思って、あの、後に戦うんだろうなぐらいな感じで見ちゃったんですよ。
そうそうそう。うん、あれでやっぱりまずちょっとテンション上がったでしょ。
うん。こんなキモいやつと戦うんや、みたいなね。
うん。これがゴジラやった
よ。だいたいそんな感じで。劇場でそんな感じでした。
ちょっと
ね、
面白い、
うん、面白いと思いましたね、うん。うん、人間ドラマをね、あえて描かないって、
ね、
素晴らしいですね、
うんうん、別に人間ドラマを描いても面白きゃいいんですよね、うんうん、なんかね、
あのね、組織の危機管理ってどうなってるかがよく見えたというか、うん、1個何かをするためにいちいち全部確認取んなきゃいけないっていう、
うんうん、そうですね、それはね、ちょっとその日本の一番長い日の、はい、ところがそういう感じでしたもんね、ね、天皇の玉音放送を流す、はい、流さないじゃないです、うんうん、それをやるか録音するのはいつだみたいなやり取りの、うん、なんか面倒くさいやり取りで、うん、なんかね、
会議のための会議だったりとか、うん、
もういろんな組織に対してもうあるあるな話ですよね、
うんうん、本当そうですね。しかもね、それを、まあ、さっき言ったようにこう安野さんとちょっとその長谷川博が被って、
はい、
まあちょっとね、安野さん、まあ、突出したこう個人の力かもしれない、うん、ちょっとわからないですけど、うん、ここは、うん、まあ映画ではその何かね、目的を果たすために、
うん、
いろんな人間の力をこうね、うん、借りてこうなんとかね突き通していくみたいな要素がありましたよね、
うん、俺まあ、塚本慎也監督もそうなんですけど、はいはい、あのまず君が落ち着きたまえってあの、う
ん、
ペットボトルポンって当てる人って
たん
です
よ。あの、ね、
あの人いい役者さんだなと思って初めて知ったんですけど、あの時に、
あとやっぱりちょっとあれですよね、市川美香子さん、
小頭ひろみ役のね、市川美香子さんね、
無機質な感じで、でもラストのラストで笑顔がね、あ、よかった、
オリーブ少女の憧れ、
そうですね、まあオリーブ少女のは要するに私の敵なんですけど、私の敵であり現奥さんなんです、
そうですね、
元オリーブ少女
で、オリーブ少女の、まあ、憧れの的ですね、
ちっかり美香子の日記持ってるんですか、うちの奥さん、
日記
に出版されたやつ、
そんな顔しなくていいじゃん、
クソみたいな面白くもなんともねえ
僕ずっと市川美香子さん好きだったん
で、白石さんも好きだって言ってましたね、白石浩二監督、まあまあ可愛らしいですけどね、
うん、でしょ、
はい、いや良かったですよ、演技すごい、あの最後の最後でね、はい、こうあの安堵の笑顔を見せるところなんかもすごく良かったです
ね、はい、あ、国村純さんも仕事ですかっていうあの一言 ね、
ね、
日々皆さんね、自衛隊の皆さんもね頑張ってらっしゃいますからね、もう、
うん、
あ、でも戦車この至近距離で動いたのを見せてくれるってのはあれ上がりますね、やっぱり
面白いですね、あれね、ちょっとゾクッとしますね、
自衛隊も協力してね、
はい、あ、やっぱりね、去年本当ゴジラ、うん、ゴジラもう君の名前よりゴジラの方がやっぱりもうグッと来たな、やっぱり、
うん、なるほど、
はい、じゃあちょっと、あ、すいません、もう話止まっちゃったんで1もちゃちゃっといきますね、
はい、
はい、世界の果てまでキャッハー、うん、知らないでしょ、
あ、知らない
じゃない、
これすごいマイナーなやつなんですけど、うん、ね、あらすじを言いますと、うん、まあ、恋人の父親が経営するブラジルの高級リゾート地にですね、ホテルがあってですね、
うん、
まあ、友人たちをと訪れた主人公がいるんですけども、まあ、この旅をきっかけにそのお父さんに認められて彼女にプロポーズしようと計画してたんですよね、
うんうん、
ところが楽しいバカンスもつかの間、その彼女のおばあちゃん、もう背を無理やり押し付けられて、
うん、
仕方なくおばあちゃんも連れて、
うん、
まあ、野郎同士でジャングル秘境ツアーに出かけたんですけど、
うん、
いきなり音信不通になっちゃうと、
うん、
で行方不明になった主人公たちが残したビデオカメラがあったんですよね、うん、あの自撮り棒をつけた感じのやつ、
はいはいはい、
で、それがたまたま見つかったんで、うん、まあ、ホテルのお客さんとか従業員が見守る中、その手がかり、それがあるんじゃないかと思って、うん、じゃあみんなで見てみようってことで、うんうん、見ることになるんですけど、うん、そこにとんでもない、冒険かつろくでもないことしてるっていうシーンが撮られててですね、これが、なんですかね、テレクラキャノンボールのプレゼン大会みたいな。
プレビュー大会ね。
あんな感じでもうむちゃくちゃなシーンがてんこ盛りなんですよ。で、
そう
ですね、フランスで2015年に公開されて、興行収入2週間連続で1位取って、うん、まあ、8週連続ベスト10入り果たした、むちゃくちゃヒットしたコメディなんですけども、うん、まあ、日本ではそんなにこう、夢ではなかったんですよね。
確かに。
で、本当はこれ日本未公開の、コメディ映画の続編なんですけど、うん、まあ、前作全く知らなくてもむちゃくちゃ面白かったです、これは。
これ前作もスタイルは一緒なんですか？
いや、ちょっとそれ全く情報がないんで分かんないですけど。まあ、例えて言うと、
うん、
ハングオーバーと、うん、ブレアウィッチプロジェクトと、食人族をごったににしたようなコメディーです。
最後でなんか偉いことになってますね。食人族。
これはやられました。なんだっけ、去年ぐらいから応援上映っていうの、うん、絶叫上映っていうんですか。
声出していいやつ、はい、うん。
あの映画のパターンでこれやったら最高に面白いと思うんですよ。僕はもう油断して全く何も予備知識なしで見たんですけど、これは最高でした。
うん、じゃあ、大体その、なんか、まあ、セルフィー画像みたいなのがメインで。
はい
は
い、あとその見てる人たちのリアクションですね。
うん、これフランス映画。
フランス映画ですね。これね、そんなに有名じゃないんで、ぜひ、DVD とかビデオじゃない、ブルーレイ出たら見てほしい一本でございます。
まだなってないんですかね。
ですね。
はい。
ということで、そろそろ日本酒飲もうか。
あ、いいですね。日本酒いいですね。
日本酒開けますかね。
行きましょう。ざっとこにして名前。
いけるとこまで言ってください。はい。
ああ、そのもんだ。
はい。日本酒大好き。
日本酒大好きですね。はい、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。ありがとうございます。
いや、百花記念。
百花記念おめでとうございます。本当お疲れ様です。いつもありがとうございます。
いえいえ。じゃあ、改めまして乾杯で。
はい。
ということで、ランキング発表終わったんで。
そうですね、まったり、あとは。
あともう、フリートークで。
君の名は見てないんですよ。すごい評判良かったじゃないですか。別にディスる気も全くないんですけど、うん、この新海監督の作品を2個ぐらいしか見てなくて、
はい、
デビュー作に近いなんか星の声、うん、と、あ、俺星の声だけしか見てないよね。
なんとか
それがまあ面白いなと思ったんですけど、なんかそうでもねえなみたいな感じです。今回なんかそういうのにこう難色を今まで示してた人も、君の名はに関してはすごい良、うん、かったっていう話なんで、ちょっと見たいなと思いつつ見れなかったので、ちょっと見ようかなと今思っております。皆さんはご覧になられたんですか？
君の名はだけ見ました。で、それはファンの方が、
うん、
あれは絶対見た方がいいって熱く3人ぐらい言われたんで、はい、じゃあ見てみようで見たんですけど、うん、あれ新海さんの歴史を知らないでいきなり君の名だけ見ても、はい、
うん、
何もこうエモーショナルというか、
うん、
感動しなかったじゃないかなと今思えば、
こうステップ踏んで見ていくことにより
そう
こう花開く思ったみたいな、
はい、なんかいきなり落ちだけ聞かされた 話みたいな、
うん、
じゃないかなと思
って、まあ、いわゆる転校生的な、うん、体入れ替わっちゃって、
うん、そうですね、
っていうあれですね。
でね、もし見るんだったら10代の時見たかったなと思って。
あ、甘酸っぱい感じを体全身で浴びたかった、
うん、もうよねえ、もうこの年で見たらすごいこう距離を置いて見ちゃう。
あのジブリの耳を澄ませばとか、はい、やっぱ10代の時見た方が、
はい、いやでもね、それちょっとねよく言うんですけど、
うん、
自分の10代だった頃を思い出してごらんって
一番
言いたいですね。
とんがってた時ね、
その頃にあれを見たら、うん、むしろ逆にこう世界に対する呪詛が、
呪詛、うん、俺はどうしてこうなんだ
よ、いや広まってたんじゃないのかなと僕は思っちゃいますけど、
ね、そうですね、タクシードライバーとかゾンビとか見てた年にね、そうそ
う
そ
う、ここの世界に俺はもういないと、
うん、
これは世界対俺の戦いだということになるんではないですか。僕昨日見たんですけど、まあ面白かったですけどね、
うん、
うん、ちょっとやっぱりちょっと僕があの前に見てこう激怒した、はい、あの時をかける少女アニメ版
あめちゃくちゃ怒ってましたねしかもこれも良かったっすよって言った俺とかもう一人のあのシュベチョ君とかをめちゃくちゃ怒ってる、ねはい、だからお前らはダメなんだこんなものにキュンキュンしてるようじゃダメだとお前らの面を見てみろと
貴様はそれでも大日本って呼ぶのみたいな
そのノリでした
いやだってそう
お前たちはその世界に生きていないんだからみたいな本当に今の感じ で
そうだ
ふざけるなよみたいな
こう違うんですいやだから
違う
あれはやっぱねあの
見ちゃダメ
戦いを挑まれてるんですよ、うん、あちら側の世界とこちら側の世界
でオーダー理論がまた
いやそうですあのだから君の名はみたいな世界観とは、はいうん、あの無意識に僕らを殺しに来てるんです
よ
無意識ではない、うん、意識的にかもしれないですけど、うん、僕らを殺しに来てるわけで、うんそこをですねあ確かにこうねいい映画ですよよくできた映画だからよかったなとか思ってる瞬間にお前は殺されてるんだ
後ろから撃たれた
の、あの世界にお前たちの青春時代はあったのかと、
まあまあ、
なかったでしょ、
うんうん、
なかったんだったらそいつら
この背景の一室でシコシコしてますよ、ね、いや多分ね
そうでしょ
声も拾われてないですよ、もう
恐ろしい世界だなと思って
俺の名は出てこないんですよね君の名は出るけど怖いですね。
バイト先でなんかこうエロい先輩に何か誘われたことってあったの？うん、
ない。隣のやつが誘われてました、
ね。そうでしょ。なかったの。
そうですね。名前すらも覚えられずに終わったような気がしますね。
だって刃物持ってスクリーン切り裂きに行かないとダメじゃないのかと僕は思ったりするんですけどね。
今すぐ。
今すぐ。
余計なこと言って。
いやこれ
感化された
やつ。これやめましょうかんだろ。これ
ですね。これフィクション冗談ですよこれね。
やっぱちょっとね、おかしいんじゃないのかと、
戦争始まってるぞと。
いやそうなの、戦争はね、あの知らない間に戦争って始まってるんで。
無言でね。
そう、うん。
見えない銃弾が飛び交っとるわけですね。
で僕らも高校とか卒業してもう20年近く経ってますけど、
はい、
そのね、この20年という時が、はい、あのいろんな感情をこうなあなあにして、
は
い、あの自分もあんな青春時代送ってたわ。ああよかった。
ごまかして。
嘘つけよ。
記憶の改変が行われてるわけですか。トータルリコール的な。
ふざけるなと。
これまずいですね、目覚めないと。
こういうね、映画はね、定期的に僕らを襲ってくるんですよ。うん、その時にね、いかにこれをなわなせずに。
耐えるか。
耐えるかというか、その傷口をこう自分で広げるか。
うん、入ってこい。
塩をね、塩ですよ。あれは塩なんですよ。うん、そこでみんななんかね、おかしなことになってな、あれが楽しめた人は別にいいんですよ。
うん、
ちゃんとその健康な、健全なね、その青春時代を送ってたかもしれないですけど、うんうんこと僕らに関しては違うじゃないですか。
あ、ごめん、俺おじさんになったんだから丸くなっちゃったんだね、じゃあ。
あいつは殺そうとしてたわけで、殺そうとしてるんだと、いつか殺さないとダメなんだよ。
何言ってんすか。ほら
殺すな、殺さない
よ。あれはちょっと恐ろしい映画ですよ。
気をつけろと。
気をつけろと思いましたね。
ディスクアクションベイビーズ見て。
これ、ゼイリブ。
鍛えろと。
ゼイリブなんだ。本当に。
あの眼鏡かけたら、あの二人はもう、あの、ドンベみたいな。
いや、そうです。危ないぞ、あれは。
消費しろ、みたいな。DVD を買え。
そうです。
運転付きを買え。
怖いと思いました。
怖いですね。
気をつけていただきたい。
いや、でも好きな人に関しては否定できないですからね。
あの、まあ、本当でもよくできた映画だと。
要するに俺たちの話ですからね、これは。気をつけろって。
お前に出ていってる。
そう、すいません、
ね。そうですね。普通の人には全く害のない映画なんで。
映画をディスってるわけでもないし、うん、我々のこう、自己反省ですよね。
メンタリティで自己批判。
自己批判。
僕ら、あの、浅間山荘でね。
総括
リンク。総括ですよ。常に総括ですよ、我々は。
赤軍ですから、とにかく、頑張りますよ、赤軍として。
だんだんひどくなってきたな、これも。
こんなに酒飲んでやったことないんで、あの、でたらめです。本当、聞いてる人は不愉快
で、そうですね、
不愉快
で。いや、でもちょっと、なんか、初期に戻った感じがしますね。
初期の
ちょっとね、最近丸くなってきちゃってね、なんかいろんな人のツテがあって余裕できちゃったりとかして、
いいことなんですよね、それね。
ちょっとハングリスが足りなくなってきたんで。
いやー、ね、面白いですよね、こうやってね、酒飲んで映画の話できるっていうのはね。
じゃあ、ちょっとおまけで、はい、あれ、今年、あの、見た新作を、一応メモったんで、うん、タイトル上げるんで、ひょっとしたらこう、あ、それもあったなっていうのもあればね、 じゃあ1月からね、まあ、私も見たんですけど、ブリッジオブスパイ、はいはいはい、ヤクザと憲法のようなもののようなもの、うん、ヘイトフルエイト、うん、ジョーの明日、うん、ロブスター、はいはいはい、レベラントもよみがえし者、うん、バットマン VS スーパーマン、うん、アヤマーヒーロー、ズートピア、うん、デッドプール、うんうん、サドコ VS カヤコ、裸足の季節、フェイク、トゥーヤングトゥーダイ、帰ってきたヒトラー、シンゴジラ、うん、ゴーストバスターズ、X メンアポカリプス、うん、君の名は、五歳用の女、うん、残影、怒り、スーサイドスクワット、あなたを待っています、ハドソン川の奇跡、うん、将軍様あなたのために映画を撮ります、うん、何者、うん、湯を沸かすほどの熱い愛、ザ・ギフト、俗、うん、深夜食堂、手紙は覚えている、世界の果てまでに百波、うん、この世界の片隅に、うん、ジャック・リーチャー・ネバー・ゴー・バック、うん、虚婚の覚醒、うん、ドント・ブリーズ、アイ・イン・ザ・スカイ、日本で一番悪いやつら、うん、海賊と呼ばれた男、うん、マジカル・ガール、うん、ローグ・ワン・スター・ウォーズ・ストーリー、でオデッセイ、うん、コップ・カー、うん、ここの遠吠え、うん、カツラギ事件、うんうん、この辺はちょっと見たんですけど、結構ねちょっと忙しい中頑張って劇場行って新作見たんですけどね、なかなかね、うん、追いつけないですね。
うん、その中ではなん、あ、ドントブリーズ見ましたね。
あ、ドントブリーズね、
とね、僕ちょっとあの予告編でちょっとやっぱ期待しすぎた分、うん、そんなにこうあの楽しめなかった。
ダメなかった。
うーん、でも、うん、あのアイデアはちょっと素晴らしいアイデアですね。予告編でもめちゃくちゃ見たくなりました
ね。うん、俺結構ああいうこじんまりしたホラーが大好きなんで、うん、できれば全部家の中で終わらせてほしかったんですけどね。
ああ、確かにそうですよね。あとなんかやっぱ殺し方というかこう、うん、なんかいろいろもっとこう突っ込めるところがあったのになぁなんてちょっと思っちゃいましたけどね。うんうん、まあでも面白かった。面白いですね。うん、あと、カツラギ事件。
カツラギ事件、うん、はい。
事件どうでした？カツラギ事件どうでした？
俺ね、一番怖かったのが、あの、田中玲奈が一番怖かった。
はい、怖い、もう怖い、もう。最悪の後味でしたよね。
カツラギ事件。
あの、タクマ守る、なんだっけ、池田小学校の事件あったんですか、ね、はい、あれ、獄中結婚した話あったじゃないですか。
え、そうなんですか。
なんか、あれがモデルなんですね。
そうなんだ。そんな映画あったんですか。うん。
まあ、とにかくね。
事件起こした後の話。
ね、事件を起こす過程と、その後まで描いてる
ん
です
ね。うんうん、そうなんだ。
三浦友和がもう素晴らしい、もうね、もう本当に、ああ、こういうのいるし、近くにいたら嫌だなっていう演技をね、してるんですよね。
父親役
で。父親役で。本当にね、ああ、こういう親の元で育ったらもうなんかちょっとね、やりきれないわ、という。あとね、まあまあまあ、出てくる登場人物、それぞれがそれぞれでなんかもうちょっとね、うん、一つ一つなんかどうなんだっていう感じを持ってて、それってまあもう我々のことでもあるんですけど、これはまあどっちかって我々の映画ではあるんですよね。
俺たちが出てた、俺の名はってこと
ですね。俺の名はなんですけどね。本当に。
なるほど。
なんかいろいろね、家庭であるじゃないですかね。うん、やっぱね、ちょっと、ただやっぱ僕はちょっと、あの、これ白石さんではないですけど、うん、映画にやっぱりロマンみたいなのをやっぱ求めてしまうので、う
ん、事実だけ描かれても困るよっていう話ですか。
そういう感想を持ってしまったんですけどね。
それがいくら、生産でこう胸に刺さろうとも、うん、ただ描いただけだと、うん、映画としてはちょっと届いてこないってことですか。うん、
ただすごいね、しっかりした映画でしたね。うん、だからやっぱこう、こう突き刺さる映画ではあったんですけどね。
これ熊襟を題材にしてたらまたちょっと違ってきましたね。
だからそうなんですよ。だからさっき言ったようにこう、じゃあこの凄惨な話というか、うん、こう隙のない話をどんな風にこうなんか適当な体で伝えられるかという戦いでもある、うん、まあこれ作り手側としてはいう気もちょっとはしてるので、うん、いろんな戦い方はあると思うんですけど、僕の戦い方のスタンスはそっち側で
インタビューとかで
期待、
淡々と事実をありのままに書きましたみたいな、うん、ね、 言われてもじゃそれ誰がやってもいいじゃんみたいなことになりますよね、うん、やっぱねその人ならではのなんかこうフィクション的な部分とか演出をやっぱり見たいですよね。
まあ、ただちょっと、まあ、すごい映画ではあるんですけど、うん、南果歩さんもまたね、うん、このなんかずるさというかね、うん、なんか問題から目をそらし続けてる感じもちょっと良かったですしね。
でもなんかみんなどっかで妥協したことによって、うん、歯車が狂い出してるような感じっていうのが、はいはいはい、どこの家庭でも起こりそうな話だから、
う
ん、それを考えるとゾッとするんですよ。
しますね。
でうちの田舎とかも親戚とか見てると、うん、あこれひょっとしてどっかで間違えると、うん、あるなんかこういうことも起こり得るんじゃないかなとかいろいろこうね空想すると怖いことが出てきて、うん、ひょっとしたら俺も、うん、あの地元にずっと いっぱなしだったら、うんうん、こういうことになったんじゃないかなとか家庭の話ですけど、うん、怖いことあるんですよね、うんうん、地元から距離を置いたことによってなんか まだちょっとそこは閉鎖的じゃなくなって、まあうん、楽なとこもあるんじゃないかなっていう、まあ、ある種逃げもあるかもしれないっていうおっかない話ですよ。これ
おっかない話ですよね。もうおっかないなと思って、うん、もう俺な
かといって東京で面白おかしく暮らしてるわけでもないです
よ ね,
です
ね。
日々もう攻めくを追わされてるわけで、そうですね、もういろんな人に懲らしめられる毎日じゃないですか。
そうなんですよ。
ぶつけられる電車
はね、
電車も乗せてもらえない時ありますからお前は今日はダメだっつってブーってなる時ありますからね。
あとなんかありますね。
あとなんですかね、僕手前味噌ですけど、
うんうん、
汗だく見に行く
の
夫にその言ってた下がり、
うん、面白かったっすよ。
あちょっともう一回ちょっとタイトル、
汗ばむビニューズマ、
はい、
夫に背いた昼下がり、
はい、
七海奈々主演ね、
七海奈々さん主演、ジョジョ秀夫監督と、
はい、
まあ、共同脚本で、
はい、
僕とジョジョさんが書いてるやつですけど、
うん、
これなかなかちょっと評判よろしい、
うん、
よろしいですよ、
本当よかった、
評判よろしいですよ、
うん、もう上野で私も拝見して面白かったっす、本当に、うん、
結構見た人、まあ、そのピンク映画なので、うん、なかなかその見た
機会がない
ですけど、ただ結構見た人の中では結構ね、ベスト10入れてくれて、大変嬉しい感じで、
うんうん、
あのジョジョさんね、ジョジョ秀夫監督、
はい、
本当ちょっとずっとね、あの実力はある、
うんうんうん、
と言われ続けてきてる監督なので、
一般の、ね、作品も撮っていらっしゃるんですよね。
とかで結構ちょっとエロチックなコーナーのれんの向こう側ではなくて、うん、のれんのこちら側でのちょっとエロチックコーナー的なところで結構置いてあるので、
うんうん、
見てもらえれば、うん、面白いっていうのが分かると思いますね、はい、普通の映画として見て、これ、まあ、普通の映画という言い方がちょっとあれですけど、うん、単純にこうエロくないエロいというベクトルではなくて面白い、うん、映画として面白いので、うんうん、ちょっとよかったら見てほしいなと思いますね、
まあ、メンバーが映画の脚本に参加する
とね、うん、ね、
素晴らしいですよね。誇りじゃないですか、我々。
2作目も、
はい、
出てますね。
今ね、
うん、妻の秘密と、
うん、
5人出てらっしゃいました、
はい、
ヤクザ役の飯島大輔さんが、
うん、
おじいさん役でちょっと出てらっしゃいますのでね、ディスコで5ドル、ヤクザ役で、
うん、あ
あの方がなんと、
うん、
すごいですね。
あの鶴見慎吾さんにダメだよっつってやった人、うん、された人ですね。
いやー、素晴らしいですね。
それは今、
そうですね。最近出たばっかり。
最近出たんです
ね。秘密の蜜がちょっとね、蜂蜜の蜜。
ああ。はい。
はい。
見てください。
あと何ですかね、ちょっと漏れた映画。
漏れた映画。
うん、難しいですけど、僕ちょっとこう新作ではないんですけど、
うん、
午前10時の映画祭
で,、はいはい、
でですね、
うん、
続夕日の岩盤見たんです
よ、うん、はい、
うん、実はもうこれがベストワンですね。
続夕日の岩盤
それ話そこじゃない
。まあじゃあその年に見たという点では、まあ映画は映画
めちゃくちゃ面白かった。
それは面白いですよ、
僕、うん、まあ、大好きだったんですけど、
はい、
映画館で見るともう格別に面白いなと思って、うん、
すごい、
なんかこう頭の後頭部からこうずっと汁が出てる感じがしてね、よかった、いいなぁと、
汁が
もうずっと出てましたね。
あ、
隣の汁もちょっと、ね、かぶっちゃいました、ね、わーって
勝手に 4DX やってる、
ね、そうですね、よかった
です。私、新年に、
うん、
ゴーンガールを夫婦で見ました。おー、夫婦で見るって言ったらなかなかスリリングです、
はい、そうですね。
感想もでもね、結構言いやすいというか、うんうんうん、男性側から見るとこうだな、みたいな、ね、うん。そういうのもできて面白かったですね。うん、やっぱ女性怖いなっていう話になりましたね。うん、あれは怖いし、なんか、あの終わり方も気持ち悪いなっていう。うね、でもまあ、実際はこういうことだよね、とこう。なんか納得させられる終わり方だったりもしたけど。よかったですね、ゴーンガール。
なんだっけ、去年の映画だったかわかんないですけど、夫婦で見たらちょっと面白そうな映画で。うんうん、フレンチアルプスで起きたことっていう、はい、うん、あれ去年か一昨年かどっちかの映画だったんですけど、これもね、結構怖いというか、うん、見ると怖い。なんかスキーに、夫婦がスキーに行くんですよ、はい、あるリゾート地に、はい、でまあ夫婦、子供2人ぐらいいるんですけど、なんかペガスでなんかこうコーヒーかなんか飲んでると、うん、雪崩が起きるんですよ、あららゴーンって。でなんか、雪崩を防止するために、こう、なんか、わざと、なんか爆発をさせて、はいはい、雪崩をこう、まあ、
誘発させてる
みたいなやつで、はい、今回もそれだから大丈夫だと思ったら、うんうんうん、意外に結構、マジで来て、はい、そのテラスまで雪がガーって来るんですよ。で、その時に旦那の取った、ある行動によって、うん、嫁が、それを、あなた、うん、あれはどうなの？みたいなことをずーっとチクチクチクチク言われる。で、旦那は旦那で、いや、あれはちょっと、なんか、うん、なんていうか、店員を呼びに行ったんだみたいな、なんか敵のことを言って嘘つくんですよ。それによって、こうなんかね、こう心理戦というか、みたいなことがあるこれ確かにちょっと夫婦で見ると面白い映画だな。いい映画でしたね。もや、怖いですね。
ねえ、怖い。結婚しても怖いよ。
怖いです ね。
独身も怖いけど。
いつタンポポを見るかっていう話でもあるんですよ。どういうこと ?3 人揃って。子供も交えて。おお。
大事故映画
ファミリー向けの顔をかぶった性教育映画じゃないですか。そうですね。食育&性教育映画でしょ。あれ、やっぱちょっと、いつ見ようかなって、ね。うん。子供がちょっと物心ついてから。
何歳だ
今まだ2歳くらいです。1歳100ヶ月で。
もういいんじゃない、
もういいから。
もういいですかね。そうそう。早いですよ。
その方が、ほら、そういうもんだと思って、抵抗がなくなる可能性がある。
電車と桃しか言えないですね。ああ、
そうかそうか。チーズに
話す。あ、チーズも言えますね。
チーズ。僕、劇場で見たということで限定すれば、はい、去年公開ではなくて、うん、7人の侍、4K バージョン。
ああ、あれ見に行った。
立川の映画館で見に行ったん
ですよ。どうでした？
面白かったです。面白かった。
めちゃめちゃクリアになってるってい
う。そうですね。まあクリアになってた。まあ、もともとね、その DVD でしか見たことなかったので、うんうんうん、どれだけクリアになったのかっていうのはあんまりちょっとわからなかったんですけど。
ずっとね、なんかその音が聞こえにくいっていうのは言われてますよね。うんうん、で、なんかの韓国の会社が出した、よく駅で売ってる版が一番実はクリアだとか、うんうん、そんな話もあって。
ね、そうですね、確かに、まあ、まあ、やっぱ聞き取りづらいところは聞き取りづらかったんですけど、うん、一番ちょっと今回で気づいたのが、うん、まあ、神戸が、
はい、島隆史、
ね、島隆史が、うん、なんすかね、こう、まあ、筋肉マンソルジャー、
はい、筋肉マンソルジャーって、まあ、まあ、我々のせいで分かるけど、
筋肉マンソルジャー、ソルジャーメソッドで、
いや、逆、あっちがオリジナル。
まあ、坊主で頭をね、はい、こう、そっと
丸めて、はい、
で丸めて、こう、まあ、盗賊というか、はい、強盗のところに行って、はい、まあ、切られる強盗を、はい、ずーっと気づいてなかったんですけど、はい、あの強盗がね、はい、あの、遠野英二郎だ
そうですよ。
そのことをね、僕はね、初めて気づいて。
そうだったのか。
ちょっと衝撃を受けましたね。うわーっと思って。びっくりしました。
うん、それがクリアになった。
そうですね、クリアになって、2点、遠野英二郎だったんだ。
すっきり。
すっきりしました、ね。面白い顔だなってずっと思ってたんですけど、遠野英二郎でしたね。
あれ、知る瞬間にスローモーションになるのがあれが最初だったって話を。
うん、ああ、そうなんだ。
え、映画で。うん、だって、スピルバーグが撮影に入る前に必ず七人の侍見るって言いますからね。
ちょっとあの話、前後になるけど、うん、春日大さんの話って聞いたことあって、はい、あの公開当時も声が聞きづらいっていう話で、うん、だから当時めちゃくちゃシナリオ集が売れたっていう。
ああ、そうかそうか。なんて言ったか分かんない。うん、
字幕出してほしいっていう意見もありますよね。
そう、黒沢映画の最大の弱点って音が聞きづらいっていうの
は、うん、なんでですかね。
まあ録音の技術が当時大したね質が良くなかったっていうのは、だから DVD 出だしてから字幕が入ったんで相当助かったというか。
そっか。あとねちょっとねびっくりしたのが、うん、僕のイメージの中でずっとねあれこうビスタ、
はい、
ビスタサイズだと、
はい、
思ってたんですけど、はい、あれはちょっと3対4なんですね。
それそりゃそうでしょう。その当時の企画は
そうなんですね。衝撃を受けました、
うん、
すごいですね、
そういうの
オリジナルも3対4だ。
オリジナル3対
4、うん、
でもなんか黒沢映画ってこうなんか僕横長のイメージがずっとあるんですけどね、特に櫛の侍なんて特に、
ね、ですよね、
うん、
あれやりだしたの何だっけ、隠し砦の3億人ぐらいでしたっけ。
あ、そうなんだ。
あのシネスコのサイズになったのって、
うん、これはあのぜひ堀田君呼びたいですよ。
そうだね。
黒沢大好き、
白
沢、白沢明こと
東映スコープってなんか できた曲があるのかな。じゃあ
シンゴジラですよね、東映スコープ、
うん、
ちょっと面白かったですね、笑っちゃいましたよねあれ
まあ、
うん、真のたまりとかもね、いつかねこうポッドキャストで
もう体ボロボロなるよ、うん、
まあ大変ですよねあれね。
でもなんか去年町山さんと春日さんがやったらしくて、
うん、
うん、もうそれやられたらもうやりようがないなと思う。
まあ資料的な価値とか深い考察とかを真似してもしょうがないから、ね、まあもちろん、ね、まあ、必要なものは必要
です。もう土屋芳生さんとか呼ばない限りこっちは賞賛ないなと思う。
吉田さん誰、
力一っていう農民役でやたら好戦的な人、
はいはいはいはいはい、嫁さんを
取られた人、
うんうん、
もうなんか存命中の人を呼ばない限りもう意味ないなと思って。
左ボグダンが死んでますから
ね、
ふっくり死んでますからね。
もう中田達也さん呼ぶぐらいしか方法がないっていう
ね。ああちょっとだからちょっとまあ先日ちょっとネジュズジンパスさんがね、
うん、
亡くなられてね、
5人の
ヒズさんですよ、
うん、
すごく良かったですよね。
あれ5人差が見たんですね、
うん、僕5人差がは肯定派です
ね。ああ、うん、6さんが否定派、
6さん否定じゃないです極ですよ、
極
極ですよ5人原理主義者ちょっとでも5人と違うって言ったらもうキーってなります。
5人保守、
5人保守派ですね。
思いっきり難しい男ですよまあ、分からないでもないですけどね。
あ5人好きだったらやっぱり、
分からないでもないですけどね、うん、でもやっぱ5人サーガーサーガーで僕は面白かったというか、うん、あまあちょっとグッときましたけどね、
うん、もちろん締めるもう。
そうですね、はい、また2017年もよろしくお願いします、はい、ということで、
じゃあちょっと告知、まあ、あの半年に1回やってるおかず映画ですね、
はい、
はい、もうぼちぼち撮るんで、
はい、
もし間に合うんだったらまだ、ま、あれなんでメールください。
メールをね、
うん、あと去年ちょっとマイナー映画扱うの多かったかなと、うん、ちょっとメジャーどころが少なかったんで、
はい、
今年はちょっとメジャーを扱うようにしようかなというね、今あの特別ゲストとかも水面下で交渉中なんで、はい、考えておりますと、
はい、
あとですね、あのまあ、1月にロフトプラスワンにそのねビーバップミノル監督の作品にちょっと関わって登壇できたわけですよ、
はいはいはい、
いつかは単独ライブやりたいなっていうちょっと考えるようになったんですよね、
はい、
ただね儲かるようにならないとイベント儲かるイベントにならないとまあ意味ないんで、ちょっとなんかいいアイデア浮かんだらこうタイミング等も考えてひょっとしたら実現できるかなっていう感じでね、うん、持っております。もともとね、あの僕はあのロフトプラスさんの町山さんのイベント見てて、
うん、
ああこういうのやったらやれたらいいなと思ってて、うん、まあね名もない人間だからロフトプラスさん出れないじゃないですか。それが発端であのポッドキャスト始めたら6年経ったらそこに出れたんで、
うんうん、
まあ、人生本当わからないもんだなと、
うん、いやでもね本当お客さんでしか行ったことなかったから、ね、面白かったですよね、ねあそこに登壇するっていうのはね、うん、なんかお呼ばれてね自分たちがメインではないから、
はい、
あれなんですけど、うん、やっぱちょっと次回はね、うん、ちょっとボンクラ映画館としてにあるっていうのはやっぱいいと思います、
ね、いつかねやりたいですね、はい、
という
、
うん、
まあ、ちょっといろいろアイデア考えてますんで、うん、もういろいろね昔から企画は浮かぶんですけど実現できるまでいろんなハードルがあって、うん、立ち消えになったりとかするのいっぱいあったんですけどね、うんうん、まあ、なんとかやれるものはやっていこうかなと、うんうん、と思っております。
はい、はい、
もうちょっと更新回数も増やそうかなと思ってます。はい、な感じでいいですかね。
はい、そうですね、は
い、もう自由に飲みたいなと思ってね。
ああ、もう伸び伸びと
伸び伸びと、
長間さんの方はまあ映画をまたちょっと、
はい、頑張ります。
本で、
はい、
皆さんにお知らせすると、
はい、ツイートしてください。なんか告知ツイートとか。
それと今はちょっとね、あのお休み中
です
よね。初日に
感じがらめの
感じがらめ
そうですね。まあ、なんかアゲメーションもなんかありますか。
そうですね、発表できることは今のところないですね。なんかしたいなしたいなってずっと思ってたんで、うん、年はしたいですけど ね、まあ、ね、
育児日記とかで何でもいいですけども、
育児日記は嫁さんに漫画で書かせようかな、
オリーブ少女に、
オリーブ少女がなんかあの表現をできてないストレスで今ちょっとイライラしてるんで、はい、アウトプットさせないとちょっとまずいな、は
い、でもこの間プラスワン出たのはすごい嬉しがってくれ
た。ああ、喜んでくれてね、本当によかったですね。
うん、あれちょっと俺もグッと起きました、ね、うん、喜んでくれたのが、
ね、ことでたまにやっぱやらないとダメです ね、 なんかね、うん、ずっとインプットばっかりだとやっぱちょっと疲れちゃいますから ね、 ね、たまにアウトプットしてね、
行かないとね、はい、うん、ですかね。
はい、
はい、まあ、今年も頑張っていこうかと思っておりますんで、はい、よろしくお願いします。
はい、
ということで、
そうですね、良い1年になるように皆様の、はい、お祈り申し上げます。
はい、はい、ということで、はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。